聖書朗読を蒸し焼き長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書ウビキ19章1節から6節まで、旧約聖書872ページです。
旧約聖書ヨブ記第19章1節から6節、朗読します。そこでヨブは答えて言った。いつまであなた方は私の魂を悩まし、そんな論法で私を砕くのか。もう10度もあなたは私に恥ずかしい思いをさせ、恥知らずにも私をいじめる。もし私が本当に誤って罪を犯したとしても、私の誤って犯した罪が私のうちにとどまっているだろうか。あなた方が本当に私に向かって高ぶり、私の受けたそしりのことで私を責めるのなら、今知れ。神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたこと。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書ヨブ記19章1節から6節を通して、ヨブ記の希望と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。失礼しました。西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。何度も繰り返すようですけども、ヨブはヨブと3人の友達とのやり取りが、まだ続いているわけです。で、今回はですね、ビルダテが相手でして、ビルダテの2回目の彼に対するですね、言葉なんですね。で、ヨブは大変な病気にかかりまして、もう見るも無残な姿になっているわけです。で、それを見て駆けつけた3人の親友たちはですね、涙を流して言葉を失うわけです。で、そういう彼らにですね、ヨブは心を許して、自分はなんでこんな目に遭うのかわからないよというふうにこうつぶやくわけです。ところがそのつぶやきをですね、3人は激怒するわけです。理解できないですよね、こういう反応の仕方って。そうだよねって、今のカウンセリングだったらですね、そうだよねって聞かなきゃいけないんですけども、彼らは違うんです。それはお前が間違ってるんだ、それはあなたが悪いことをしたから、罪を犯したから神様の罰を受けてるんだ、どのぐらい悪いことをしたのかは、あなたがそれだけひどい目に遭ってるんだから、相当なことを隠れてもしてやってきたんだろう。神様が、そんな風に罪のないような人間を懲らしめるなんてことはありえない。あなたは神様に罪を犯したからそういう刑罰を受けているのだ。こういう風にですね、彼は厳しく攻撃したのが彼らの言いたいことです。ところがヨブはですね、いやいや、そんなことはない。神様は、罪を罰するよ。罪の罰として私をこんな苦しめるような方ではないんだと。そこまでの罪はないとかですね、いろいろ言うわけですけれども、呪われるようなことはないと言うんですが、そういうところにですね、彼らも絶対引きません。そして今日のビルダテは18章でですね、彼に2回目の話をするわけです。で、言っていることは大体同じようなことなんですけれども、とにかくあなたが悪いことをしたからそういうふうな目に遭ってるんだという話なんです。それで19章の今日は、もううんざりだ。 あなたたちの言ってることはもう何度も聞いてるからうんざりだと言って、切り出したのがヨブの答えですね。なんでそんなに病気で苦しんでる私を三人で寄ってたかっていじめ続けるんだというふうに、まあ、言うわけです。まあ、当たり前ですけれども。で、私は罪のせいでこんな病気になっているわけじゃないと彼はさらにもう一回言うわけです。自分はまあ確かに誤って罪を犯すことはあるけれども、でも、こんな報いを受けるようなことは、神様はそんなことするはずがないというわけですね。三人はいつも、ヨブはですね、みんなから神様を信じて偉い人だ。義人ヨブ、義人ヨブって言われたわけですね。ですから、ヨブって立派な人だってみんなから言われてたけど、ほら見ろ、お前は、影では悪いことばっかりしてるから、こういう目にあったんだ、というふうにですね、まぁ、ちょっと三人は、やっぱりヨブだってダメだというふうに言ってですね、少しこう見下げたところもあったわけです。で、ヨブはここでですね、今までよりもはっきりと、この苦しみは罪のせいではない。何のせいか。まあ、突き詰めて言えば、神様のせいだとしたんです。苦しみの理由は自分の罪のせいではなくて神様のせいだ。つまり神様が与えたものだ。それも罰としてじゃないですよ。罰だったら自分のせいになるわけです。でも自分に対する罰ではなくて神様の側で何の理由かわからないんです。これ最後までわからないんです。理由はわからないけど、神様が私に与えたもの。違いわかりますか？それがですね、六節に、今知れ、神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたことをという、ここです。これが言いたい。網にかかってしまったお魚がですね、動けなくなってしまう。もがいても逃げられないようなものですね。私も同じように神様の穴に、神様がの網に自分は捕らえられてしまった。もういくら叫んでも助けられない。網にかかるってそんなことでしょうね。七節から、見よ私がこれは暴虐だと叫んでも答えはない。助けを求めて叫んでもそれは正されない。神が私の道を塞がれたので、私は過ぎゆくことができない。つまり、神が私に動けないようにしてるって言ってるんです。しかも私は、もう彼はですね、東の国一番の大富豪でした。もうみんながびっくりするようなですね、お金をいっぱい持った、お金や土地や、それから家畜やですね、もうそれはそれはいっぱい持ったわけです。でもそういう彼の栄光も、9節、神は私の栄光を私から剥ぎ取り、私の頭から冠を取り去られた。神が四方から私を打ち倒すので、私は去っていく。神は私の望みを木のように根こそぎにする。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。そんな風に私を見ているかのように、私はもう一方的に神様にこれだけのことをされているっていう意味です。いう意味です。抵抗もできないほど、そしてちっともよくはならない。助けられない。いくら叫んでもちっともよくはなっていかないわけです。もう本当に何でか理由はわからないけども、神様は私の敵になったかのようだ。そして私は、そうやってこう、なんていうか、栄光がみんな奪われただけでなくて、周りの人間関係も全部奪われてしまう。13節。 神は私の兄弟たちを私から遠ざけた。私の知人は全く私から離れていった。私の親族は来なくなり、私の親しい友を私は忘れた。私の家に寄宿している者も私のはしためも私を他国人のように見なし、私は彼らの目には外国人のようになった。私は自分のしもべを呼んでも彼は返事もしない。私は私の口で彼に乞わなければならない。私の息は私の妻に嫌がられ、私の身内の者らに嫌われる。小僧っ子までが私を蔑み、私が起き上がると私に言い逆らう。私の親しい仲間は皆私を忌み嫌い。私の愛した人々も私に背いた。もう、みんな自分から離れていく。馬鹿にする。遠ざかっていく。軽蔑する。踏みにじっていく。そういう惨めさ。全部神様が私に与えたもの。友達たちは悪いことをすればその報いをするのが神様だ。そういうふうに神様は冷たくて恐ろしいものだ。そういうふうに考えていました。そして神様を怒らせるということは、その原因はあなたにある。神様は友達なんかになるような方ではない。見張って、いつでも罰を与えようと私たちに目を光らせているような、恐ろしい方だ。恐ろしい方なんだ。これが三人の友達の神様です。だから、ヨブは、お前が悪いことをしたんだ。しかし、ヨブは違うんです。ヨブは、神様は、素晴らしいものもくださるけれども、苦しみを与える方だ。理由はわからない。理由はわからないけど、苦しみを与える方だ。それは、子供が亡くなった時に、主は与え、主は取り去られる、主の皆は褒むべきかなと言った、ヨブの言葉にも出てきますね。でも、自分の罪を見張って、罪を犯したらぐわーっとこう苦しめるような方なんかじゃない。神様というのは苦しみも与えるけれども、私のかけがえのない方なのだというところにヨブの希望があるんです。十九章がヨブ記の中で突出して有名なのはこの希望にあります。それはどういう希望かというと、23節。ああ、今できれば、私の言葉が書き留められればよいのに。ああ、書き物に刻まれればよいのに。鉄の筆と鉛とによって、いつまでも岩に刻みつけられたいっていうんです。これは、恨み事を言いたいんじゃないです。希望の言葉だから、もうずーっと永遠に残しておきたいっていう意味です。こんな希望は永遠にこの世界に残しておきたいという意味です。こんな希望は全ての人にとって希望になる。だから岩に刻みつけておきたい。苦しみを与える神様がどうしてそんな希望になるのだろうかということです。25節にそれが込められていくわけです。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に地の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。苦しみを今与えている神様は、私の本当の家族なんだという確信なんです、ここの意味は。私は知っている。私をあがなう方は生きている。あがなう方という意味は、非常に大きな意味のある言葉ですが、あえて 絞って言ってみるならばですよ、どんなことがあっても見捨てることのない家族という意味だと思います。あがなう方、生きているというのも一緒にいてくれるということです、意味です。どんなことがあって私は知っている、私を見捨てないでいてくださる家族の、本当の家族はこの人しかいない、この人はどんなことがあっても私と一緒にいてくださる、どこまで一緒にいてくださるのか、後の日までです。後の日というのは、例えばかの日とか終わりの日とか、いろんな言い方があります。一つの日を指している。それは私たちが世の終わりの時に天国へ行くのか地獄へ行くのかを決める裁判を受ける日のことを後の日というふうに言います。最後の審判という言葉で表す時もあります。その時に塵の上に立ってくださっているというのは、その最後の審判の中で立っているという意味でしょう。その時に私と一緒にいてくださる、その時に私を見放すことがない、生きている今の人生で私にこんなことを私に与えておられて、私はもう本当に苦しくて仕方がない、暴虐だって叫んでもちっともよくはならない、でもこの方は天国へ行くか地獄へ行くのかというその裁きの時に私のところに一緒に立ってくださって、私を見捨てないで弁護してくださり守ってくださる家族として、その方を私はこの目ではっきりと見ることができる。それはヨブにとってどんな方か、誰であるのか全然わからないですよ。でも神様というのはそういう方なのだ。私には生きている限りこんな苦しみを与えておられるけれども、しかし死後の裁きで絶対に私を見捨てることのない方だ。ここに私の希望があるっていうことです。でも今のこの苦しみの中からそれを信じるのは本当に私にとって辛い。自信がない。27節、私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。そういう正直な気持ちです。彼は弱い、そういうふうに弱くなっていく気持ちとの間に揺れながらも、この希望にひたすらこう手をかけようとする。本当にこの指先の、本当にこの先っぽだけが、その希望に、引っかかっているような感じだと思うんです。12年間長血を患った女の人がイエス様が来た、その瞬間に、着物の房にでも触ることができればと言って、指先が触れるような、そんな、ちょっとで彼は、この希望につながっているんじゃないか。とてもとてもそういう希望を握りしめて高く掲げるなんていう状態ではない。もうわずかな希望ですけれども、それが彼の命を支えている。こんなに叫んでも助けてくださらない神様なのに、こんな苦しく私からすべてのものを奪い去っていく神様なのに、最後の審判の時には絶対に私を捨てない方。これがヨブの、私のは知っている、私をあがなう方は生きているという希望です。三人の友達はお前の中に原因があるぞ、お前が悪いことしたからだと言ってるけれども、本当の神の刑罰は生きている私にこんな風に 体が変わり果てるような刑罰なんかじゃない。人間の罪に対する刑罰はこんなものじゃない。地獄の刑罰なんだ。それは後の日にあなたたちが今私を見下しているけれども、28節、もしあなた方がことの原因を私のうちに見つけて彼をどのようにして追い詰めようかというなら、あなた方は剣を恐れよ。地獄の刑罰を恐れよって意味です。その剣は刑罰の憤りだから、それによって、これによってあなた方は裁きになることを知るだろう。あなたたちは、私が神様の刑罰によってこんな風になっていると見下しているけれども、そうじゃない。これは神様が理由はわからないけど私に与えられたもの。そして私が信じる方、神様は私を最後の刑罰の時には救ってくださる。でも、そのことを信じないあなたたちは、どれほど恐ろしい刑罰が待っているかを、今から恐れなければならない。恐れなければならないのは、あなたたちの方だ。と、ヨブは言うわけです。ルカの福音書の23章に、イエス様の十字架刑の様子が書いてありますね。その時に、イエス様の隣に、両隣に、二人の犯罪人が、一緒に十字架にかかりました。ルカの福音書の23章の32節をちょっと読みますと、167ページですね。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左にって言われたんです。そして、多くの人たちがイエス様を罵倒していく中で、39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないのか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あとの一人は、イエス様に私のことを忘れないでください。そして彼に向かって、あなたは今日私と共にパラダイスに、天国にいるという約束を与えたわけです。この犯罪人たちについてはほとんど何もわかりません。そして彼は自分は本当にそれに値するような悪いことをした。罪の報いを受けているのだ。自分がこのような惨めな十字架刑という苦しみの極度の苦しみの中で苦しみながら死んでいかなければならない理由は十分にある。それはよくわかっている。でも、このイエス様は悪いことは何もしていないのだって彼は言うんです。こんなこと言えるか。十字架にかかっている人に向かってこの方は何も悪いことをしてないのだと。なんでそんなことが言えるのだろうか。そんな見せかけだけでこの人は何も悪いことをしてないなんて言えるはずがないと思うんです。明らかに彼はイエス様のことを今まで知っていたと思います。そして、驚くべきことに彼だけはと言っていいんです。あなたの御国の位にお付きになるときは、つまりこの方は天国の王様になる方だと、この犯罪人は信じてたんです。弟子たちはそうじゃない。弟子たちはイエス様はこの地上でユダヤの国を再建してくださる王様だと思ってたんです。でも彼らはその夢が破れてみんな逃げていったんです。ところがこの犯罪人はそんなふうに思わなかった。イエス様の話を聞いてきた彼は、この方は 天国の王様になる方だと見抜いて信じたんです。彼だけです。イエス様は、彼は、イエス様はこの世界で命が終わった後も生き続ける方だ。そしてこの国、この後やってくる天国の王様になる方なんだ。私をその時に忘れないでほしい。彼は自分のやってきたことがもうどれほど悪い人生だったか、悪いことをしてきたのかよくわかっている。でも彼も犯罪をしたくてやったわけじゃない。いろんな理由があった。あのせいだ、このせいだって。もう、でも誰からもそんなことは聞いてもらえない。誰からも同情してもらえないようなことを自分はしてきた。こういう誰からも見捨てられるような人生を送ったとしても当然だ。でも私のような人間にも言いたかったこと、分かってほしいことがあった。この方だったら分かってくれる。そしてこの方だったら私を許し、そして後の日に私を見捨てないでくださる方なんだと、彼はイエス様の話を聞いて信じたんです。私をあがなう方は生きておられる。私は何にもいいことのない人生だった。人を殺し続け、人から物を奪い続け、火をつけて苦しめて、誰からも同情されないような人生だったけれども、ここに至る自分の様々な苦しみ、誰からも理解されないだろうけれども、そのことをたった一人だけ知っていて、私を許してくださる方、私の罪を身代わりに背負ってまでして許してくださり、私をあがなってくださる方、私を天国にまで連れてってくださるほどに、私を絶対に見捨てない方が、このイエス様なんだということを、彼は最後の最後に、この方に出会えた。私を見捨てないで、あがなってくださる方は、生きておられる。いや、隣で、私を招いてくださった。今日あなたは私と共にパラダイスにいる。私たちを同じようにして、私を見捨てないであがなってくださる方、どんなことがあっても、こんな人生だけれども、ちっとも良くならないまま終わっていく人生だけれども、でも、私をあがなう方は、生きておられる。その希望に本当に指先一つだの、本当にその希望に手をかけるように、あの12年間長血を患った女性がイエス様の着物の房に触れただけで癒されたように、私たちを後の日に、私たちを助けてくださる方の招きに応えたいと思います。ヨブは、後の日に私は見ると言った方がイエス様であることは知りません。でも私たちは、この方をの招きに応えたいなと思います。お祈りいたします。父なる神様、私をあがなってくださる方は生きている。共にいてくださる。私たちは、本当に、思う通りにならないことがたくさんありますけれども、そういう中で、それでもなお、私を見捨てることのない、後の日に見捨てることのない方、後の日にその贖いの意味を私たちに見せてくださる方、そしてイエス様を信じていくことができますように、本当にそういう中にあっては弱いものであります。しかし、指先のほんのわずかでもあなたにその希望をかけることができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。